それでは御言葉を味わっていきましょう。新約聖書ヨハネの福音書の18章1節から11節を読ませていただきます。2017番221ページです。新約聖書ヨハネの福音書18章1節から。これらのことを話してからイエスは弟子たちと共にキデロンの谷の向こうに出て行かれた。そこには園があり、イエスと弟子たちは中に入られた。一方、イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスが弟子たちとたびたびそこに集まっておられたからである。それでユダは一帯の兵士と祭司長たちやパリサイ人たちから送られた下役をたちを連れ、明かりと松明と武器を持ってそこにやってきた。イエスはご自分に起ころうとしていることをすべて知っておられたので、進み出て誰を探しているのかと彼らに言われた。彼らはナザレ人イエスをと答えた。イエスは彼らに、私がそれだと言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒に立っていた。イエスが彼らに、私がそれだと言われたとき、彼らは後ずさりし、地に倒れた。イエスがもう一度、誰を探しているのかと問われると、彼らは、ナザレーンイエスをと言った。イエスは答えられた。私がそれだと言ったではないか。私を探しているのなら、この人たちは去らせなさい。これは、あなたがくださった者たちのうち、私は一人も失わなかったとイエスは言われた言葉が成就するためであった。シモン・ペテロは剣を持っていたので、それを抜いて大祭司のしもべに切りかかり、右の耳を切り落とした。そのしもべの名はマルコスであった。イエスはペテロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父が私にくださった杯を飲まずにいられるだろうか。誰を探しているのかと題をつけました。御言葉を味わっていきます。今日はここ4節にあるイエス様の言葉からまず中心に味わって学びたいと願っています。誰を探しているのかという言葉です。兵士たち、一緒にいる祭司長たちやパリサイ人たちから送られた下役の人々に向けてイエス様が語られた言葉です。もちろん4節にあるとおり、イエス様はすべてを知っておられます。彼らがこの時イエス様ご自分を捕らえに来た人たちであることは知っています。そしてなぜここに来たのかも。ここは2節に記されるとおり、イエス様は弟子たちとたびたびここに集まっていました。それは祈るためでした。そのことをよく知っている弟子の一人であるイスカリオテのユダがイエス様を裏切っていて、祭司長や兵士たちをそのユダが案内をしてここへ連れてきて、今イエス様を引き渡そうとしていたからです。当時のそのオリーブの木が育てられていたそのだとも言われています。当時は街灯などありはしません。真っ暗だったはずです。ですから明かりと松明を持ってやってきたのです。3節に記されている通りです。しかし松明と明かりはありますけれど、そんな暗闇の中で、他の人と間違えないでイエス様を捕らえたい、イエス様の顔をよく知っていてこの場所で祈っている、そのこともよく知っているユダの手引きは彼らには絶対必要でした。そしてこの言葉です。イエス様はユダの裏切りはもちろん知っておられます。兵士たちがこうしてイエス様を捕らえるためにやってくることも知っています。しかしあえて尋ねるのです。誰を探しているのか。この言葉にあるイエス様の真意、イエス様が彼らに尋ねているその一体誰なのかということ、探しにここにやってきたあなたにとってイエスとは誰なのか ということを尋ねるんです。4節と7節でイエス様は2度繰り返して尋ねます。大切な問いだからです。そして彼らは5節と7節で答えます。ナザレ人イエスを、ナザレで生まれ育った、イエスを、出身地を言っているだけのこと、表面的な答えだなと思います。またそれは、イエス様を拒む答え方だなというふうにも受け取ることができます。ヨハネの福音書の1章の46節をご覧ください。177ページ、同じヨハネの福音書の1章の46節です。聖書を読みます。ナタナエロは彼に言った。ナザレから何か良いものが出るだろうか。ピリポは言った。来てみなさい。ナタナエルがナザレから良いものが出るかとですね、否定的なことを言ったので、ピリポは来て、イエス様に会えば分かる、こう言っているわけですよね。それはこのナザレから良いものが出る、預言者などが出てくるはずがないですね、そのようにこう思われていた。イエス様と出会い、自分はイエス様についていくということを決断したピリポが、まずナタナエルにイエス様のことを最初に紹介したとき、そのナタナエルの返事がこれです。ナザレから預言者など登場しない、そう考えられていたので、ナタナエルはそんなふうに答えたのでしょう。ですからここで祭司長たち、この一団があえてイエスを探しているではなくて、ナザレ人イエスをとつけるのは、イエスも預言者とも認めたくはない、イエス様のことを認めない、排除したい、そんな心が現れている表現だと思います。さて、誰を探すのかという問い書きに、ナザレ人のイエスをと答えられたイエス様はこう答えます。有名な言葉ですよね。私がそれだ。普通ならばナザレ人イエスをと言われたら、ああ私だと済みそうなものですが、そうは言われなかった。それが私だ、私がそれだ。当然意味があります。祭司長兵士たちがナザレ人を探しているというならば、イエス様はそうではなく、ご自分のことを明かされます。私がそれだ。この言葉、ご存じの方も多いと思いますが、この表現ギリシャ語では英語エミ、こうなります。日本語すれば私がそれだなりますが、深い意味があります。これは旧約聖書の方、出エジプト3章14節、エジプトから逃れて羊飼いをしていたモーセのもとに現れた主が、エジプトへもう一度使わすと言ったその時、モーセが主のお名前を尋ねる。その時主が答えてください。私はあるというものである、こうお答えになりました。もちろん旧約聖書はヘブル語で書かれていますし、この時もヘブル語で答えたのでしょう。けども時代が移り、イスラエルの人々も離散をしています。ずっと後になりますけど、パウロがローマからやってきたみたいに、いろんなところに離散になっているイスラエル、ヘブル人はギリシャ語を使うような、ですからヘブル語の聖書をギリシャ語にして伝えていく必要が生まれた、ギリシャ語にする必要が迫られた。そんな時、この言葉を翻訳してギリシャ語では英語をエミ、そう記しました。すなわちイエス様はここでご自分が主であるということを、その名前を明かすことで示されたわけです。ですから6節でこのイエス様の言葉を聞いた兵士たちは後ずさりし、地に倒れた。清い主の名前に打たれて倒れてしまった。しかしイエスはここで言われたのは、一体あなたたちは何を探しているのか、何を探して今まで見たり聞いたりしてきたのか、何もわからないままここに来たのですか、というんです。同じことが2回繰り返されました。あなたにとって誰なのか、そう尋ねる言葉を二度繰り返されたイエス様、それはこの問いかけと イエス様のこの答えが大切だからです。彼らは自分たちに都合のあるイエス様を捉えたい、特に最初たちでしょう。そして排除したい、亡き者にしたい、その対象として相手としてイエス様を探しています。いらない、排除してなくしたい人なんです。しかし本当は全くの逆です。なくすのではなく必要な方、彼らこそイエス様が誰なのかを誰よりもよく探して排除するのではなく受け入れていかなければならない人たちなのです。罪人である彼らが救い主を探して自分の救い主として信じて受け入れていかなければならない、彼らが探すべき誰とはナザレ人だと見下すような方ではなく、自分にとって大切な救い主としての主イエスを探して信じていく。これまでずっとさまざまな場面でお話をされ、病を癒し悪霊を追い出してきたイエス様を見ていた、聞いてきたはずなのです。そして今イエス様の方からご自分を示された、そのイエス様を探さなければならなかった。自分にとって誰なのか、この一点が大切で必要でした。しかし祭司長も兵士たちも下役もみんな探せなかった、いや探さなかったのでしょう。今私たちはイエス様をちゃんと見つけているでしょうか。誰を探しているのかとイエス様に問われたならば、救い主のイエス様です。でもそれは一般論としての救い主イエスではなく、明確に私の救い主です、あなたですと答えるものでいたいと思います。では今日この箇所から時が迫っているということを知っておられるイエス様のその姿を最後に見ておきたいと思います。11節にこうあります。イエス様の言葉です。父が私にくださった杯を飲まずにいられるだろうか。ちょっとこう回りくどいような表現ですけれども、飲まないなんてことは私にはありえない、そういう強い表現だと思います。杯とはもちろん十字架の死、贖いの死を受け入れていくということ。イエス様は最後まで父なる神様のご計画に従って私たちの罪を許すために私の身代わりとなって死ぬ、その父のご計画に最後まで完全に従われる、その決断をされている、その言葉です。強い言葉です。私たちへの愛、深い愛と父のご計画に完全に服従されるというその姿がここにあります。そしてそれがこの11節のこの言葉に表れています。8節に戻ると、弟子たちのことは去らせなさいとそう告げて弟子たちのことを守っています。そして9節では、あなたがくださった者たちという言葉があります。ただ単に私の弟子たちではなくて、あなたがくださったものと言われます。父がイエス様に与えてくださった弟子たち、私たちはすでにイエス様のものになっています。愛されて守り導かれている。そして私たちがイエス様を見つけたのではなく、父が私たちを見つけ出し導いてくださって、私たちはイエス様を救い主と信じることができた、そしてイエス様のものとなった。今日もこうして招かれてイエス様を礼拝する人になっています。今日そのことを改めて喜びたいと思います。私はイエス様のものです。そしてイエス様に究極の愛で愛されています。この後イエス様は不当な逮捕、捕らえられて十字架の死へと続いていきます。しかしイエス様は私たちを愛する愛で最後まで歩まれた、ご自分から歩まれた。苦しみもらえるほどの悲しさ、苦しい祈りの時を通られて、そしてなお 最後まで父なる神様のご計画に毅然とした態度でまっすぐに逃げることなく歩まれ、それは私たちの愛を表す行動でした。ですから私たちも今まっすぐにイエス様を愛して、イエス様を賛美していく、そのようにしたいと願っています。お祈りをさせていただきます。祈ります。慈しみ深い神様、あなたのお名前を褒めたたえます。あなたは御子であるイエス様を愛して、愛する御子をこの地上に送られました。それなのに私たちも父に愛されていることが分かりました。そしてイエス様が父なる神様の戒めに、その言葉に従い、その使命を愛を持って生きてくださったように、私たちも今イエス様を愛して、イエス様が与えてくださった戒めを守ります。互いに愛し合い、互いに使います。イエス様は弱く小さな私を私のものだと言ってくださいました。それは私が愛しているものだということ、価値のあるものだということです。ありがとうございます。それなら私も素直にあなたを愛します、あなたを愛していますと声に上げます。私の弱さを認めながら、すべてをあなたに明け渡していきます。形ではなく心のすべてをあなたに捧げ明け渡して、こうして共に礼拝をし、祈り賛美して、ここから一週間歩むことができることを心から感謝します。弱い私たちですから、一人では何もできませんけれども、共にこうして礼拝できる兄弟姉妹がいてくださること、また私たちにつながる幼子がいてくれることも感謝します。この教会から、この礼拝から平和を実践し、平和を作っていくものとなりますように。この祈り、私たちのただ一人の救い主であるイエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。では御言葉に応答してしばらく祈っていきましょう。